今日はハルトです。9R3 のポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。本書は、元米国大と雨量ハーバーとフーバーが晩年にまとめた回顧録裏切られた自由の要点を、翻訳者でもある渡辺聡輝が整理し、読みどころを示す解説書である。ジャンルとしては近現代史の再検討とが移行史の評論に位置づき、第二次世界大戦の開戦と戦後秩序の形成を、勝者の生死とは異なる角度から捉え直すことを狙う。中心にあるのは、米国が民主主義、陣営の自明の正義として戦争に入ったという通説だけでは見落とされがちな。政策決定の過程とが移行上の選択肢である。著者はフーバーの資料重視の叙述姿勢を手がかりに。ルーズベルト政権の対独対日政策、英ソとの関係、そして非米開戦に至る緊張の積み上げを、論点ごとに噛み砕いて提示する。外部の現地にアクセスしにくい読者に議論の骨格を提供する一冊である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、フーバー回顧録を読む意味と資料に語らせるという態度、本書の出発点は、フーバーの回顧録裏切られた自由が長らく刊行されず、20役人に米国でようやく交換された後に議論を読んだという経緯そのものにある。渡辺は、フーバーが個人的な怨恨や政治的感情をできるだけ抑え、政府文書や会談記録などの一時資料に依拠して叙述しようとした点を強調する。ここで重要なのは、フーバーが第二次大戦期の最高権力者ではない一方、前大統領として多くの政治指導者や軍関係者に接点を持ち、戦時外交を外部から観察していた立場にあったことだ。本書は現地の膨大さゆえに読者が迷いやすい論点を、章立てと要約によって見通しよく並べ替え、何が論争点で、どこが資料に支えられた主張なのかを区別しやすくする、資料をどう読み、勝者の物語に対比別の解釈枠を立てるかという方法論の提示が単なる要約以上の役割を果たしている。次に、自由への裏切りという問題設定反共戦略と対戦の帰結、タイトルにも通じる自由への裏切りとは、フーバーが第二次世界大戦を単なる対独対日戦争の勝利としてではなく、結果として卒らの勢力拡大を許し、戦後により長い緊張を生む構造を作った出来事として捉えた問題意識である。渡辺の解説はこの視点を軸に、戦争指導をめぐる評価が道徳的な善悪だけで完結しないことを示す。つまり、短期の戦争目的と長期の秩序、設計は一致しないことがあり、対独点比への介入の仕方や同盟の組み方が戦後世界の力学に直接影響するという点が争点となる。本書は、ルーズベルトが移行が結果としてソ連を利したというフーバーの批判を紹介しつつ、読者が何が前提で何が結論かを終えるように整理する。ここで得られる知的利益は、戦争を避けられたかという反実化、曹操のものより、政策の選択がどのような連鎖を生むかを検討する示唆である。外交史を現在の安全保障の教材として読む入り口を提供している。さらに、ルーズベルト政権の外交と参戦への道、世論議会同盟の間、本書が繰り返し焦点化するのは、米国が参戦へ傾斜していく過程が単純な外圧への反応ではなく、国内政治とが移行戦略の複合であったという点である。フーバーの視点では、当時の米国内には参戦に慎重な空気が強く、政策決定は議会や世論との緊張関係の中で進んだとされる。渡辺はこの骨格を現著の膨大な叙述から読み取りやすい形で要約し、どのような論理で対独対日政策が積み上げられたのかを示す。ここでの論点は、米国が民主主義を守るために不可避に参戦したという物語の是非を断定することではなく、外交が既成事実の連鎖を作り、最終的に引き返しにくくなるプロセスを可視化することにある。読者は、指導者のレトリック、同盟国との調整、相手国の反応という三層が絡む中で、戦争が政治的に選択されていく構図を学べる。賛否が分かれる主張であっても、争点の立て方自体が国際政治の読み方を鍛える。そして、非米開戦の再検討挑発、認識違い誤算という組み立て、本書は、非米戦争の起点を真珠湾という単発の事件ではなく、相互の認識と政策が段階的に衝突を深めた結果として捉える見取り図を与える、フーバー的な枠組みでは、米国側の単一政策が日本を追い込み、開戦に向かう環境を作ったという批判が中心に置かれる。渡辺はこの見方を紹介しつつ、現著を読まない層にも論点が伝わるように、緊張が累積する構造として整理する。ここで注意すべきは、 責任の所在を単純に一国へ固定する議論に回収しないことであり、本書の価値もまたどのように衝突が設計されたのかという政策過程の解像度にある。読者は制裁や交渉、情報管理、相手の出方の予測といった要素が危機のエスカレーションにどうか変わるかを考える材料を得る。歴史叙述としては異説の提示である一方、現代の対立にも通じる危機管理の失敗学として読める点が特徴である。真珠湾をめぐる通説への賛否や和歌として外交の選択肢が挟まるメカニズムを追う読み方を促す。最後に解説書としての機能現著の巨大さをどう圧縮しどう疑うか、裏切られた自由派大部で効果になりやすく、こも回顧録ゆえに同趣旨の説明が繰り返される箇所もあるとされる。そこで本書は要約と解説によって読者の負担を下げるという実務的価値を持つ。加えてフーバーが一貫してルーズベルトが以降を批判する以上、政治的対立の文脈をどう扱うかという資料批判の問題が避けられない。渡辺はフーバーの生い立ちや経歴にも触れながら、なぜそのような視点に立つのかを説明し、読者が主張を鵜呑みにせず検討できる前提を整える。つまり本書は結論の押し付けよりも現著が提示するというのを配置が A を行うガイドとして機能する。歴史修正主義かどうかというラベルに先回りして論点の根拠がどこに置かれているかを追える構造は、資料の扱い方を学ぶ訓練にもなる。賛同する読者には理解の近道を、懐疑的な読者には批判のための要点整理を与えるという点で入門と検証の両方に使える設計になっている。結論として本書は第二次世界大戦の原因をめぐる通説に満足できない読者、あるいは米国の対外政策を道徳物語ではなく政策過程として検討したい読者に向く。特に裏切られた自由の善悪や現著に関心はあるが分量や費用の面で手が出しにくい人にとって、議論の骨格と主要論点をつかむための現実的な入り口になる。得られる実益は2つある。第一に、ルーズベルトが以降、同盟関係、参戦への国内政治という伏線から、戦争が避けられなかった出来事ではなく、選択の連鎖として見えるようになること。第二に、一次資料を根拠に主張を組み立てる姿勢が、どのような強みと弱みを持つかを、具体的な題材で体験できることだ。同種の戦争史が、異説書と比べると、英雄悪役の配役よりも、米国指導部の判断の検証に重心があり、論争的である分、読者に比較読書を促す刺激が強い。賛否が割れるテーマだからこそ、本書は一つの結論ではなく、再検討の視点を提供する点で際立っている。ご支援いただける場合は、渡辺早期、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。